さあ、ここからは熊の独り言のコーナーでございます。4月29日昨日でございますが、私小野水辺の学校で遊んでまいりました。早朝午前9時半から午前11時頃まで遊んでおりましたが、最初ですね、午前9時半に行った時の水温は15度でございまして、まあ、日中ですね、だいぶ太陽ありましたので、でも水温計といいますかね、温度計をつけるとどんどん温度は下がり15度でございました。赤座帯の子供たちとわーわーと遊んでおりまして、せせらぎ水路は席を越えるたびに浅くなるので小さいお友達もたくさん遊んでおりました。真ん中のジャブジャブ池ではワニになるお友達もということはですね、すっかり使っておりました。でも子供、小学校1年生ぐらいですけどね、ワニ、要は両手をついて腕立て伏せをするような学校なんですが、それでも顔はちゃんと出る深さがジャブジャブ池の深さです。寒くないのかなと思いながらも、私もずっと川の中、小さな魚やアメンボもいましたよ。ではですね、ここでラジオでどこまで届くか、ラジオで川遊び、子供たちの声をお聞きください。
青いの
どこ行くの？1匹ぐらい端っこ逃げる逃げる逃げる
逃げる、あー、いけるいけるいけるいけるいけるいけるいけるいけるいけるいけるいけるいけるい
けるいけるいけるいけるいけ
るいけるいけるいけるいけるいけるいけるここ行くカズくん、ハッチで、はいはいはい、これ持って
きて、
こうやって、はい、すごいすごい
ね、
ちょっと水につ
け
ちゃった
よ、
み
何匹取れた、
もう10匹取れた、
すごいすごいね、
取った、入れた入れた、あのね、すごい、これね、一発で2匹も取った。
やった水辺の学校で遊ぶの楽しい、
うん、
今日は何して遊びましたか？
アメンボ取りとね、メダカ取り。
水冷たくなかった？
冷たくない。
また遊びに来る？
うん。
ワニになってみてどうでしたか？まだ冷たい？
うん。
また暖かくなったら遊びに来る？
うん。
今日何が一番楽しかった？
ね。
ワニ、
うん。
気をつけて風邪をひかないように。そうですね、いろんな川の音、子供たちの声をお届けいたしました。これせせらぎ水路、結構長さがありますので、いろんな場面で撮ってまいりました。出口のあたりでは結構水量もありましたが、川の流れがですね、ゆっくりになるところもありますので、ぜひ皆さんも遊びに行ってみてください。そして芝生も青々としていましたよ。小さなお友達がでんぐり返りをして遊んでいました。熊の楽しい時間が過ごせました。皆さんもぜひゴールデンウィーク、水辺の学校に遊びに行ってみてください。熊の独り言のコーナーでした。
サバガー物語。この番組は国土交通省山口河川国道事務所の提供でお送りしております。さて、時刻は7時30分を回っておりますがね、子供たちの元気な、結構水が豊かに流れてる、
そうですね、
音でして、水の音っていいね、
うん、あのまた歩いてるんで川の中を、
うん、
ジャンパジャンパジャンパジャンパ、
後半ボコボコって潜ったのかなと思って
結構ね、風が強いんですよ。ですから、遊びに行かれるときはぜひお着替えを持って行かれることをお勧めします。
ちょうどね、この時期暑いかなと思いきや、うん、風が吹くと寒くなったり、ちょっと日がかけるとね、
入ってみたくなって、ズボンを上げて入ると、入った途端にズボンが下がってきたとかね、いろんなアクシデントはありますから、ぜひお着替えを一つ持って行っていただくといいと思います。
メールいただいております。ラジオネームポエムさんです。
ありがとうございます。
ありがとうございます。スタッフの皆さん、こんばんは。
こんばんは。
今週もまた、サバガエドライブに行きましたよ。気分爽快、ストレス解消、やっぱりサバガーロードが一番。豊富はサバガーです。 ました。ありがとうございます。
ありがとうございます。さあ、続きまして、早打ちガンマンくんからいただきました。
はい。
こんばんは。
こんばんは。
ついに、私は、超でかい水鉄砲をゲットしたぜ。これであいつを、ふふふふふ、楽しみじゃといただきまして。さあ、このあいつは誰なんでしょうね。
これは何です。デスラー砲でしょうか。
どうなんでしょうね。
何でしょうか。よくわかりませんが。
もうね、水遊びのシーズンやってまいりました。はい、せせらぎ水路でも十分水鉄砲に水を供給することできますのでね。
これはあれだよね。普通家とかで怒られちゃうけど、
そう。
これいくらあの水鉄砲を飛ばしても誰も文句言わないよね。
また飛ぶ距離もね、結構遠くまで広いですからね。
行きますからね。
いろいろ試していただきたいと思います。
また遊びがね、広がりそうでございます。はい、さて、今日はですね、豊かなサバガーを海から支えるということで、国土交通省山口河川国土事務所水防企画係長、この4月に新しく着任された、山本典之さんにお越しいただきまして、いろんなプロフィール。
はい。
可能の方があったという、
うん、
これ阿弥国のお母さん聞いたら喜びますね。ね、やっぱり全ては可能からスタート。で、それもあれです、渋川じゃなくて錦川だったという、うん、しかも鮎と共に生活をしていたという贅沢ですね。
はい、
はい、で、この水防企画係長というお仕事を、今日は初めてね、リスナーの方でお気になった方がおられるかもしれません、うん、この企画、水防企画っていうのがちょっとついてるんですが、この水防企画係長って具体的にはどういうお仕事なんでしょうか。
ですね、洪水時のですね、情報提供を実施して、
はい、
水防活動とか避難活動に役立ててもらえるように情報提供の方している
ですね。はい、一生懸命原稿を読んでいただきました。ありがとうございます。
なかなか難しいです ね、うん、身近ではないですからね、お仕事
が。それにね、
うん、
今まで太田川だったわけですよ、
はい、
で4月からそれはまあね、まあ自分の地元の山口県とはいえ、川が変われば、全然その管理する長さも違えば、顔つきも違うわけでしょ。しかもいきなりその川だけでこの防災で、企画っていうのがついてますからね。これはいろいろやりなさいという課なんでしょうね、係なんでしょうね。だからやっぱり今皆さんもね、こう行政の方で移動されると、まずそこの課で一体何をするのかっていうお勉強がまず、
そうですね、自分の持ち場について
ですね、いいですか、子供たち、うん、お勉強はですね、小学生が僕らだけが勉強してって文句言ってるかもしれませんが、大人になっても勉強がするんでございますですね、
はい、
はい、で、その、まあ、情報提供とかっていうところあるんですが、その具体的に例えば我々が例えばその洪水になりますよとか、例えば逃げてくださいという情報は、まあ、よく聞きますね、避難指示とか避難勧告とか、あるいは洪水に関する情報なんですが、これはどういうふうに伝わってくるんでしょうかって、なんかいきなり確認というか、知ってますかっていうような聞き方で大変恐縮なんですが、本当にリスナーの方でもその辺はっきりされてない方が多いと思いますので、特にこれから、ね、梅雨に入りますので知っておいた方がいいですね。はい、どういうちょっと情報の流れをもし分かる範囲で教えていただければありがたいんですが、例えばその洪水になりそうだって言った時にどういう今流れになるんでしょうか。
沢川ではですね、
はい、
下流の方から新橋、はい、漆尾、堀といったですね、水位を観測しておりまして、はい、そこの水位によりまして、あと雨の降り方ですね、
はい、
そういったものからですね予測しまして、
はい、
水防警報ですとか、
はい、
洪水予報といったのをですね、うん、山口県さんの方に連絡するようにしております。
はい、それでその私たちその防府市民は、どういう形でそういう情報が伝わってくるんですかね。
県からですね、
はい、
今度防府市役所ですとか山口市の特事の支所とかにですね、はい、行って、それから水防団の方に、
はい、
行ってますね、連絡が。
なるほど。
ですから国から県、県から市、うん、市から皆さんにってことですね、
はい、
うん、
ただその緊急時はいよいよ危ないよっていう時に一応道順はそういう順番なんですが、いよいよ緊急の時には急いでお伝えしないといけない場合もありますので、俗に言うアニメの世界ではワープというショートカットね、
うんうん、
いうことが必要かなと思うんですけど、その場合その山口河川国土事務所でもういち早く市民にすぐ伝えないといけないという事態になった時には、ここのラジオも使えるんです、使っていただけるんですかね。
そうですね、割り込み放送とかできるような仕組みになっております。
はい、割り込み放送、
緊急割り込み放送ですね。
車運転して割り込みはよくされるんですが、 この割り込みは重要ですね。
そうですね。ですからタッキーとかクマが喋っていても大事なお知らせは国土交通省から直接皆さんへお届けということになりますね。
だから突然その通常の放送がプチッと切れて、うん、国土交通省からどんなことか分かりませんが、うん、あの声でそういうことを伝えるということでございますが、うん、はい、実はですね、これはまだ来月の話になってしまいますけども、来月かな、こういう割り込み放送ってどんなのっていう、
意外に
ご存じないですよ ね、
体験していただいて、はい、
ということで、ちょっと企画しておりまして、この番組を、体を使いましてですね割り込みをやってみようと、うん、いうことでちょっと一度何回かですね、うん、やってみますので、これはあの、はい、別に聞いてる方も訓練なんですが、送る側も訓練ですか。
そうですね、やってみないことには
ちゃんとつながるんだろうか、うん、どんな風に割り込まれるんだろうか、
うん、どんなシミュレーションですね、
ですね、うん、まあこういう日頃のね訓練が非常に重要なんですが、はい、その例えば水防企画係長っていうと、その雨がバンバン降ってくるとやっぱりいても立ってもいられなくなるというか、結構呼び出しがかかったりするもんなんですか。
一応ですね、雨が降るのと地震が起きるのと、うん、川に油が流れる、すべて私のとこに一番にかかってくるようになっております。
これは大変重い。
そうですね、ですから、ね、先ほどから災害の話をね、はい、していますけど、自然災害じゃなくて油が流れるっていうようなこともあるんですね。
これは先日もちょっとあったんですが、車がですね、うん、そういう、まあ、例えば重機といって、工事をこうする機械とか、うん、結構油積んでたりしますよね。うん、でそれが、まあ、事故で、うん、川に落っこっちゃったりすると、油が漏れますよね。はい、そうすると、やっぱり川に大変な被害。うん、でも、そのましてや、その、上水道を取るようなところの近くでそういうことが起こると、これ大変ですね。うん、
そうですね。
これは、すぐ呼び出しで、対応しないといけないという。で、先ほど地震という話で、地震も対応されるんですか。
そうですね。施設の点検とかをですね、うん、すぐに実施します。
施設というとダムとかその辺になるんですか。
うん、そうですね。ダム、河川、ま
あ、はい、河川のそういう、うん、設備ですね。
あと堤防なんかにもひびが入ってないか見なきゃいけないです
ね。堤防にひびが入ったらいけませんね。うん、結構ですね、最近も地震が増えてまして、うん、先日も青森のね、方で地震がありましたけど、
沖縄も揺れてましたね。
なんで揺れるんですかね、このね。
でもそういう時にも必ず河川の点検も行われるっていうことですね。う
ん、だからそのもちろんね、大雨で水で堤防がね、うん、こうやられるというのも一つなんだけど、揺れで、地震の揺れで被害があってないかどうかも確認することがも重要なんですね。
ね、なんだか地震の時は建物ばかりに気がいってしまいそうですけども、そういうふうにちゃんと河川も見てくださる方がいらっしゃるってのはいいですね。
結構大変なお仕事ですね。
ねえ、幅広かったですね。
うん、はい、ちょっと言い忘れたんですけど、はい、堤防に亀裂が入ることもありますし、
はい、
取水排水紐にもですね、ひび割れとかその辺も見てます。
水を取るところですね。
ですね。うん、ああ、ね、大変、ひび入っちゃって大変ですよね。
大変ですよ。ちゃんと正常に動かないわけですから ね。
ましてやその堤防もね、その、なんていうかな、梅雨時期なんかに、ひびが入っちゃったらまずいですよね。は
あ。ですね。うん。
これは寝られないですね、普段。これ、こういうちょっと雨がちゃばちゃば降り出したとか。
そうです
ね。地震は突然やってくるからどうしようもないですけども。
はい。お酒も飲めませんね、夜は。
これは厳しいですね。
厳しかったですね。
ねえ、結構意外でした。国土交通省の方でもお酒大好きな方おられるでしょ。
天気がいい時はね、
うん、
まだ、地震はちょっと予知で、なまずっちゃんじゃないですからね、予知はできないですから、
ね、ですからね。
でも雨が降り出すと、やはりそういうふうに待機をするっていうことされるんですね。
ねえ。
うん、
まあ、ちょっと、せめてこのラジオ番組を聞いていただくなり出演していただいてですね、うん、そういう情報をこう出していただくとですね、非常にこうリスナーの方も、あ、そういう方が私たちがね、水辺の学校でこうやって遊んでる間にもですね、うん、ハラハラドキドキじゃないですけど、要するに見守りですね、うん、その災い系の見守り役として支えていただいているということなんですね。うん、
それを聞くとまさに自分は水防企画でしたね。
水防企画でしたね。
あ、 まだまだきっと他にもたくさんいろんな仕事があるんでしょうね。大きな仕事を今教えていただきましたけ ど、
ね、
うん、その下には枝葉がねついているんでしょうけど、うんうん、
訓練とかもそういうのを企画をされるんですか。なんかそういった企画って書いてましたね、
うん、
はい、まあ、あの訓練についてはですね、実は来月あたりぐらいからですね、ちょっと総力特集でお届けしてまいりますので、
そうですね、来月後半ぐらいから、
後半ぐらいからお届けしようと思いますが、
はい、マモルくんインフォメーション、
はい、まもるくんインフォメーションです。今週のまもるくんインフォメーションは国土交通省山口河川国道事務所河川管理課長小南さんからの生インフォメーションです。
はい、こんばんは、今日のまもるくんインフォメーションは安全な河川の利用についてお知らせします。暖かくなってきて、川で遊ぶことが多くなる季節がやってきました。川で遊ぶのはいろいろな流れがあったり、たくさんの魚もいて楽しいものです。しかしながら毎年のように今年も各地で、水難事故が発生しているのも事実です。そういったこともあって本日河川愛護モニターの方たちと山口河川国道職員で、地域の方々によく利用されている場所の安全利用点検を行いました。その結果、十数箇所ぐらい、改善点が見つかりましたので早急に対応することとしております。皆様方も安全には十分注意してサバガを楽しんでいただければと思います。
はい、本日のまもるくんインフォメーション情報提供は国土交通省山口河川国道事務所からでした。はい、時刻は7時48分30秒になるところです。サバガー物語をお届けしております。今週のゲストはですね、山口河川国道事務所水防企画係長山本典之さんにお越しいただきまして、
はい、
プロフィールから始まりました、うん、そして、ね、
水防企画
係長である前に鹿野のね錦川で鮎と共に生きてきたということで、で途中あの太田川紀伊川経由でサバガへ戻ってきた、なんか鮭みたいですけど、あの、今水防企画係長大変なお仕事だったりとか、はい、このラジオ番組で、ね、あのお話をお伺いしてもらいました。梅
雨時期に入るとね、本当にお忙しい、まあ、あんまりお忙しいのもどうかなと思うんですけど、
これからですね、まあ、俗に言う難しい言葉ですが出水期という、つまりそういう雨等も降ってきますので、に入ってくる、やはりちょっとやっぱり緊張する時期に入りますね。
そうですね、はい、
今ね雨も凶暴化してますから、急にキッと起こりますからね。
キッっていうんですよ、キッっていうのはどういうこと、
なんかこうなんでしょう、じわっと起こらなくて
突然ね、
こう突然なんかこうね、お母さんたちがこうキュッて起こるじゃないですか、急にあんな感じですよね。
お母さん怒るって
お母さん急に怒り出すじゃないですか。
まあそうですよね。まあ最近の雨の降り方非常にね激しく降ったりしますんで、で先ほどあの小南課長のねインフォメーションでありましたように、はい、非常に安全にね川を使っていただくと、うん、川は楽しいですよね、はい、水辺の学校でも繰り返し、うん、楽しいことをお伝えしておりますが、うん、各地のニュースからですね、うん、水による事故という形で犠牲になられたお話をお伺いします、うん、ですから鯖川も一応川ですから、うん、そういう一面を持っているということを理解していただいて、
56キロありますからね、56キロ先ではどんな天気かわからないですからね。
そうで特に気をつけていただきたいのは、普段行ってるサバ川、うん、普段行ってる、川のこの場所だからということで、うん、常に同じサバ川ではないと、うん、だからその日によって水量も違うし、うん、場合によっては川の形が変わってる可能性がありますので、うん、十分、気をつけてお付き合いいただくと、
そうですね、
まあ、その辺はくまちゃんに聞けばわかるのね。
いいですか、美味しそうなものが落ちてるところ
。いや、川でくまちゃん言えばここ危ないのって。
そうですね、大体、まあ、ジャブジャブ行けと水辺の学校についてはですね、常に遊んでおりますので、は
い、やっぱりきちっとライフジャケットをね、本当にきちっとした水遊びされるんだったらライフジャケットをつけていただいて、これは子供だけじゃなくて
大人が
きちっとつけておかないと、はい、子供が助かって大人がね流されるということもよくありますので、うん、お気をつけいただければと思いますね。はい、まあこういうふうにサバ川の防災は私に任せなさいということで、山本さんがお越しいただきましたね。 頼もしいですね。あのどんな感じでしたかね、ラジオでこう、
うん、
結構あの男っぽいんですよ、喋、はあ、り方が
ね。メッセージもいただいておりますよ、
高倉健みたいな、うん、あ、じゃあちょっと行きましょうか。
そうですね、は
い、
どれから行きましょうか。
じゃあこれから行きましょうか、はい。これはですね、スパゲッティはミートハさんからいただきました、はい。ハロー
ハロー、
ハローは今使わないでしょって、
うん、あ、時間的に
ね、うん。ってことで、小野水辺の学校に行ったわよ。ちょっと素敵じゃないの。ま、体調崩して外にはほとんど出てないんだけどもね。じゃあ、刑事さん頑張ってね。
刑事さんになっちゃいましたね。
もう刑事さんになっちゃいましたね。
刑事さんに呼ばれてますね。さあ、続きましてこちらいただいております。あーちゃんのパパさんからいただきました。
はい、ありがとうございます。
くまさん、タッキー、こんばんは。
こんばんはです。
くまさん、先日は公開放送お疲れ様でした。いいえ、
ありましたね。
この番組に初めてメッセージを出します。
ありがとうございます。
普段は聞けないもので、先日くまさんにお会いした時に聞くのを忘れており、この番組で聞こうとメッセージを出しました。
はい。
この水辺の学校はどこにあるのですか。先日あの浅村いちご園行った帰りに探しに行ったのですが、見つからず、何か目印や看板はありますかということなんですが、
はい、
あの目印としては小野の中央橋を目指していただきたいと思います。はい、浅村いちご園に行かれたということですから、はい、サイクリングターミナル側の道を通って行かれたと思われま す、ね。サイクリングターミナル側の道をですね、能面道路があります、
はい、
新しくできる道、はい、それよりもう一つ上の中央橋のところに
ちょっと越えたところ
ありますので、ぜひ遊びに行
って、印象でした、
ね。はい、遊びに行ってみてください。はい。
小野水辺の学校特派員の石水さんからいただいております。タッキー、こまちゃん、こんばんは。
こんばんは。
29日昭和の日は天気も良く、小野水辺の学校には朝からたくさんの人が来てくれました。子供たちはすでに水遊びしてましたね。新しい水路にはアメンボがいましたよ。日陰とトイレがあるともう少しゆっくり滞在できますね、ということでいただきました。
はい。先ほどリクエストいただきましたイエローホークさんからもいただいております。はい、滝本さん、こんばんは。
こんばんは。
初めてこの番組を拝聴しております。弟子野さんもこんばんは。こんばんは、は
い、こんばんは。
先週の土曜日のどうする声公開生放送では大変お世話になりました。そして山本さんも初めましてということで、山本さんメッセージ来てますよ。
よかったですね。
ありがとうございます。
ああ、いいですね。
さて、僕はここ数年サバ川に行ったことはありませんが、サバ川といえば昨晩カフェプラスワンで上映された忍者川谷さんの監督作品の8ミリ映画おしゃれ地蔵のロケ地の一つにサバ川でのシーンがいくつかありました。その映画は今から19年前に撮影されましたが、川谷さんの解説によると、今では遊泳禁止区域になっている箇所で主人公がサバ川を泳ぐシーンを撮影したそうです。僕は今度暇な時にその映画のサバ川ロケ地を探索してみようと思っています。ぜひ熊にも聞いてください。大体場所わかります。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
さて、時間が参りましたが、来週はですね、水防月間その1、水防用語について学んでみようということで、先ほどお話しいただいた小南課長からいろいろと教えていただこうという、
はい、皆さんからの質問も
お待ちしております。ということで、今日もそろそろ時間が参りました。今夜のお相手は
山口河川国道小南と
山本、
そして、滝本浩一、
熊でした。
それではまた来週まで、さようなら。サバガ物語、この番組は国土交通省山口河川国道事務所の提供でお送りしました。